お祈りします。恵み深い天の父なる神様、新しい2025年度の歩みがスタートしました。神様、あなたが決して変わることなく、また私たちを見捨てることなく、これまでもそしてこれからも火の柱、雲の柱の中にいて私たちを導いてくださることをありがとうございます。私たちはただ神様の導きに従う教会でありたいと願っています。この教会の主はあなただけですから、どうぞ神様がすでに用意してくださっているご計画の中を、神様がすでに与えてくださっているたくさんの祝福を受け取りながら、感謝を持って賛美しつつ歩む一年となりますように導いてください。神様、どうぞ今試みの中にある方々、病の中にある方、痛みを抱えている方、中田恵子姉妹や中澤兄弟に、入院しておられる高橋光子姉妹や高橋守兄弟に、自宅療養中のお一人お一人に主の癒しと守りがありますように。今年も私たちみんなで主を礼拝しつつ歩んでいきますので、この翼の教会に集うことを許された私たちも、今日もインターネット通し各地から一つの家族として心合わせ礼拝しておられるお一人お一人にも豊かな祝福がありますようにお願いいたします。今日東京でご奉仕にあたられている明先生をあなたの器として豊かに用いてください。今週火曜日に帰ってこられるグレース姉妹が最後まで守られますように。今週から英会話ウクレレクラスも再開します。この地に導かれた私たちです。どうぞこの地にあって続けて神様の香りを放つ、地の塩を世の光として輝く、そんな教会と神様が導き用いてください。一切のことをお委ねします。また今週から、ちょっと予定スペシャル企画、南七海さんの春の訪れイラスト展、神様が豊かに祝福して、すでに各地から問い合わせもありますが、神様が送りたいと思っている方々を送ってくださいますようにもお願いいたします。主の栄光が表されますように。神様、これから御言葉を見てまいりますので、この時間を祝福してください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。道に迷いやすい私たちですが、神様が今日も御言葉によって語りかけ導いてください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。4月に入っていよいよ2025年度の歩みがスタートしました。皆さんの周りではどんな新たな歩みがスタートしているでしょうか。先週中、離れて暮らしているある方と LINE のやり取りをしていたんですけれども、その方のお子さんは、高専から大学に編入をされて、そしてその編入した大学の入学式を先週中迎えられて、ああ立派になったなと写真を眺めながら思わされました。そして今週は我が家の次女が高校の入学式を迎えようとしています。そんなやり取りをしている中で、話になるのはやっぱりですね、いや子供たちを見てると時間の流れの経つ速さを感じますねと、子供たち大きくなりましたね、時間が経つのは早いですねという話題にやっぱりなりますね。皆さん、子供たち若者たちの新たな歩みの祝福をお祈りしてまいりたいと思っています。また私は少し前に別のことを通しても、いや時間が経つのは早いなと感じたことがあったんですね。それはですね、自宅のお風呂のシャワーの調子が悪くなってしまって、シャワーの勢いが弱くなってしまったんです。これ弱くなったのは原因はすぐに分かりました。それはお湯が出てはいけない部分から、シャワーの頭の部分とホースのつなぎ目の部分からお湯が漏れてしまうようになったからでした。 まあ、最初はちょろちょろと控えめに漏れていたものの、どんどんその漏れるようになってきて、もはやそっちの漏れてる方で髪洗った方がいいんだろうかと、またはこれは二人同時に髪を洗う新しい機能だろうかなどと思ったりしてですね、でもどうにもこうにも使いにくいので、ハウスメーカーさんにお願いして新しいシャワーホースに交換してもらったのでした。まあ、昨年度教会アパートのエルシャロームも建ててから十数年が経って外壁の塗り替え工事をしましたけれども、我が家も早いもので10年が経過して、あちこち不具合が起こり始める頃なのかもしれないなと、まあ、時の流れの速さを感じているところです。まあ、それにしてもお風呂のシャワーがそのシャワーとしての役目をしっかりと果たし、ホースの中を流れてくるお湯を決して無駄にしないで、すべてシャワーヘッドから出すためには、シャワーは通り良き管であり続ける必要があるんですよね。決してその流れてくる恵みを無駄にすることなく、ちゃんとすべてを受け取って、そして与えられている役目を果たしていくためには、そのつなぎ目がいつもしっかりとつながっていなければならない。だってそのつながりが悪くなってしまうと、何かゆらゆらゆらいで何かこう隙間ができてしまうと、その流れも悪くなって、せっかくのお湯が、せっかくの恵みが無駄になって、その役目を果たすことができなくなってしまうのではないでしょうか。私はそんなシャワーをしばらく我慢して使いながら、ああ、私自身と神様との関係はこのようになりたくないなって思いました。だって神様に、なんだってこんなに恵みを無駄にしてって我慢させて、がっかりさせて、もどかしく思わせてしまっていたら、これ本当に申し訳ないですよ。後でメッセージの後に賛美したいと思っていますけれども、賛美の歌詞にもあるように、私たちは願わくは神様の恵みの、神様の豊かな御恵みを取り継ぐ通り良き管であり続けたいと思いますね。神様の御恵みを取り継ぐ通り良き管であるためには、何度も言うように神様としっかりつながっていなければならない。そのつながりが弱くなって、つなぎ目が甘くなってしまうと、せっかくの恵みをすべて受け取れず無駄にしてしまうこともあるかもしれない。皆さん、神様の恵みは絶えず注がれています。神様の恵みは豊かに注がれていますから、あとは私たちがしっかりつながり、それを運ぶ通り良き管として、その役目を、その使命をそれぞれの場所で果たしていくこと、大切なのではないでしょうか。神様としっかりつながるためには、今日もこの後行われる聖餐式の度に、私たちは信仰生活の柱を確認していますね。信仰生活の柱4ついつも確認してますが、皆さんすぐ出てくるでしょうか。1つ目は何でしたか。1つ目は礼拝を大切に、礼拝を大切にして歩むということ、私たち今年度も大切にしていきましょう。そして2つ目は何でしたか。日々の祈りと御言葉、日々の祈りと御言葉を大切にして歩むこと、これが神様としっかりつながるためにとても大切なことです。よく御言葉を読むことは私たちの心の食事、そしてお祈りは私たちの心の呼吸であると表現されることがありますね。私たちのこの体、この命にとって食事をとることは必要不可欠ですね。ならば私たちの心もしっかりと御言葉によるバランスの良い食事をいつもとって、健康を保ち、そして成長していきたいと思います。そしてまた私たちの体、この命にとってもちろん呼吸も必要不可欠です。止まってしまったら大変です。いつも新鮮な空気を吸って生き生きと歩んでいくように、私たちの心も絶えず祈りながら、 神様とたくさん会話しながら、おしゃべりしながら、その生きた関係の中を生き生きと健やかに歩み、通り良き管として歩み続けていきたいと思うんですね。皆さん、私たちはそんな祈りの大切さ、祈りの大切さをイエス様ご自身の姿からも知ることができるのではないでしょうか。今日はルカの福音書の6章12節から16節を祈りをもってというテーマでこの時ご一緒に見てまいりたいと思います。今日も初めにアウトラインを確認してみましょうか。まず一つ目、私たちはイエス様によって祈りをもって導かれているんだということを覚えたいと思います。皆さん、イエス様は弟子たちを呼び寄せて、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになるときに適当に選んだんじゃないんです。世を徹する祈りをまず捧げられたんです。イエス様は祈りのうちに弟子たちを招いて、そして一人一人を選んで救い出して、そして使わして用いてくださるお方なんです。イエス様は私たち一人一人をも祈りをもって導いてくださっているということ、今日はまず一つ目、今一度覚えたいと思います。そしてならば私たちも二つ目、祈りをもって応答していくということを大切にしてまいりたいと思います。祈りは私たちの心の呼吸だと先ほど言いました。祈りは私たちと神様をしっかりと結び合わせ、私たちを通り良き管とすることができます。祈りのうちに私たちは神様に、あ、神様が祈るべきお方なんだと、神様に主権を明け渡すものとされていくんです。祈りのうちに主権を明け渡し、神様を心の真ん中にお迎えすることができるんです。私たちはひびもあれば欠けもあるような土の器ですけれども、ただただうちにおられる神様の栄光を表すものであり続けたいと思うんですね。さあ、今日はルカの福音書の6章12節からを見てまいりたいと思いますけれども、今日の箇所の直前まではどんなことが起こっていたかというと、イエス様とパリサイ人たちとのやり取り、その関係について書かれているんですね。ちょっと今日は時間がないので読むことできないんですが、聖書をお持ちの方は今日の箇所のすぐ直前11節を見ると、パリサイ人たちは怒りに満ち、イエスをどうするか話し合いを始めたと書かれています。もうバチバチの関係になっているんです。そんな重大な局面で今日の箇所の12節に入ると、その頃という言葉で始まっています。イエス様はその頃、その重要な時に次に何をなすべきかを父なる神様に祈り求めたのではないでしょうか。今日の箇所の12節から16節はとっても有名な箇所ですね。イエス様が12人の使徒を選ばれた場面です。イエス様が12使徒を選ばれた時、それはただなんとなくの出来事、ただの気まぐれの、なんか阿弥陀くじでもするような、そんな選び方だったでしょうか。それでは12節を読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。いかがでしょうか。その頃イエス様はパリサイ人に命狙われ始め、その重大な重要な局面で次に何をなすべきか神様に祈り求めました。祈りながら夜を明かされるほどのもう重要な局面でした。そうなんですよ、イエス様が弟子たちを導き使徒を選ばれた時、その背後には夜が明けるまで続いたイエス様の徹夜の祈りがあったというんですね。皆さん、神の独り子でありイエス様ほど父なる神様の近くにおられる方はいませんけれども、でもイエス様ご自身は人として歩まれた時、いつも 祈りを持って歩まれたのではないでしょうか。実はこのルカの福音書を書いた医者であるルカは、イエス様の生涯をこの福音書にまとめるときに、イエス様が父なる神様に祈ってる、その祈りの姿を丁寧にたくさんの箇所で紹介しているんです。そしてそれはイエス様の生涯の節目節目となるような重要な局面であればあるほど、イエス様は一人退いて寂しいところに行き、一生懸命ある時は夜を徹して、ある時は汗と涙を流しながら祈りの時間を確保しておられたんです。例えばバプテスマを受けられ、その交渉涯を歩み出す時にもイエス様はひたすら祈られました。また十字架を目前にしたゲッセマネの園での祈りに至るまで、イエス様は何よりも祈りの時間を優先して、祈ることを大切にして、その生涯の一足一足をイエス様は祈りによって父なる神様といつも会話しながら、神様をいつもそば近くに感じながら、その一歩一歩を踏み出していったのではないでしょうか。この祈りをもってイエス様は弟子たちを、そして私たち一人一人をも導いてくださっています。じゃあ続く13節もご一緒にお読みしましょう、はい、そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになった。ここには呼び寄せ、そして選び、そして名を与えるという3つの動詞が書かれていますね。イエス様はまずは徹夜の祈りに基づいて、そして主権を持って彼らを導いていくんです。イエス様は夜が明けるとまず弟子たちを呼び寄せられました。これは単においでって呼びかけるという言葉ですから、呼ばれた方で行かないって拒否することもできる、そんな呼びかけです。そうなんですよ、イエス様は呼ばれる弟子の側でも行きますという自発的な応答の姿勢も大切にされたのではないでしょうか。そしてイエス様はそんなイエス様の呼びかけに応答し、イエス様の身元に歩み寄った弟子たちの中から12人を選び、そして彼らに使徒という名前をお与えになりました。今読んだこの13節には弟子という言葉と使徒という言葉が使われていますけれども、弟子というのは先生のところに来るものですね。じゃあ使徒はその先生から権威を与えられて使わされるもの、派遣されるものという意味の言葉です。いかがでしょうか。イエス様は人々を呼び寄せ、招き、そして選び、さらに今度は彼らに使命を与えて使わしていく、そんな両方向の生き生きとした導きを深い祈りを持ってされたのではないでしょうか。さあ今日はまず第一に、主は祈りを持って導かれているお方であるということをしっかりと覚えたいと思います。皆さん、そうなんです、私たち一人一人も今日たまたま偶然ここにいるんじゃないんです。イエス様は深い祈りを持って私たちをご自身の身元に呼び寄せてくださったんです。皆さんはその招きに応えて行きますと今集っているんです。イエス様は私たち一人一人を招き、選び、救い出してくださいました。そこに至る道は一人一人全く違うと思います。教会に来ることになった経緯、イエス様と出会った出来事、イエス様を救い主として信じたあの時、みんな違うと思います。しかし確かにイエス様がまず私たち一人一人を呼び寄せ、招き、それぞれにふさわしく導き、そして救い出してイエス様の近くにいる弟子としてくださったのではないでしょうか。そしてその背後にもやはり他でもない イエス様ご自身の深い祈りが捧げられていたのではないでしょうか。引用箇所丸一番にヘブル人への手紙の7章24節25節を挙げていますから、ヘブル7章の24、25続けてご一緒に読んでみましょう、はい、イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。そうなんですよ、永遠の大祭司であるイエス様ご自身が私たち一人一人のためにいつも取りなし祈ってくださっているんです。私たち一人一人が今日ここにいる、ここに集められている、不思議ですね。でもそれは決して偶然じゃない、決してたまたまじゃない。お一人お一人が教会に来るのにはそれぞれにいろんなきっかけがあったでしょ、それぞれに違う道を歩んできたでしょ。でも全員に共通しているのは、私が招かれ呼び寄せられそして救われた、その背後には他でもないイエス様ご自身の深い取りなしの祈りがあったのだということですね。いかがでしょうか。私たちは今日改めてこの大きな大きな恵みを新年度の始まりにまずは心に刻みたいと思います。そしてまたいつもイエス様の招きに、その呼びかけにはい行きますと答え、イエス様としっかりつながり続けて参りたいと思うんです。先週も紹介しましたけれども、3月の11日震災の日は、まあ、明先生の誕生日でもあり伝道師と私のバプテスマ記念日でもあるんです。私は父が牧師であったクリスチャンの家庭に生まれて教会で育てられて、そして救われてバプテスマを受けてから今年で35年が経ちました。きっと私はそういう環境に置かれなければ、もしかしたら自由に飛んでってですね、教会に導かれなかったかもしれないなって本当に思います。これもイエス様の不思議な導き、大きな恵みだよなと。そしてさらにイエス様は祈りを持って私をこうして今日まで導き続けてくださっています。もしかしたら私は弱いので牧師じゃなかったら神様から離れてしまうものかもしれないな、だから私を神様は牧師にしてくださったのかなって、いやイエス様の不思議な導き、大きな憐れみですね。イエス様は祈りを持って私を、そして私たち一人一人を導き、私たちにもそれぞれに使命を与え、そして用いてくださるお方であるということを覚えたいと思います。イエス様に選ばれて使徒の一人となり、そして十二使徒のリーダー的存在であるペテロ、十二使徒に選ばれた後にも彼には決して平穏無事ではない、もう山あり谷ありで、さらには荒波にも揉まれて心揺さぶられフラフラしてしまうことになる、そんなペテロのためにイエス様は続けて選んだ後祈って祈り続けておられたのではないでしょうか。引用箇所丸二番にルカの福音書22章32節、ルカ22章32節を挙げていますから、この箇所も読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。いや先週の礼拝の後のサプライズには本当に驚きました。そして本当に感動して泣かされてしまいました。まあ、2005年の3月末に福島に来てから丸20年が経って、 こちらが20年本当に感謝でいっぱいなのに、あのように礼拝後にわざわざ感謝の時なんて持っていただいて、本当に恐縮しつつ感謝感激でした。まるで送別会のようだったので、今日私来ていいのかなって悩みはしませんでしたけれども、そしてその時の様子をですね、録画してくださっていたビデオを後で見返して、ビデオなのにやっぱり本当に恐縮で、そして皆さんの言葉に感謝感激で、ビデオを見てまた涙を流してしまいました。ここまで歩んでくることができたのは、皆さんの本当に大きな愛と広い心で受け止めていただいて、そして何より神様の深い憐れみ、イエス様の変わらぬ祈りのゆえだなってつくづく感じさせられています。今日の弘樹先生の導きの証にもとても励まされましたけれども、確かにイエス様は祈りを持って私たち一人一人を導いてくださっていますね。以前にも紹介したことがありますが、このルカの22章32節は、私がこの教会に20年前呼んではいただいたものの、来ることを悩んでいた時に、いや、やっぱりお断りしようかとも思っていた時に、そしてその返事をしなければならない最終日ギリギリの日曜日に、礼拝のメッセージでこの箇所を聞いて背中をポンと押された感じがした箇所なんです。その礼拝の時まで私は仙台での生活に甘んじていたい、断ろうかとも思っていた時に、私は主が私を呼び寄せて、私を選び救い出し、そして立たせてくださったんだっていう原点に立ち返らされました。そしてそれからずっと変わることなく、私の信仰がなくならないようにと、私のためにも祈ってくださっていたのだというイエス様の愛に心が震えました。そしてイエス様の愛を私は受け流してしまってはいけないなって思わされたんです。そして私は何にもできないけれども、イエス様が私を通して兄弟姉妹をもし力づけてくださるなら、ただ用いられやすいものでありたいと思わされて一歩踏み出したのでした。さあ、いかがでしょうか。私たち一人一人もイエス様に深く取りなし、祈られ招かれています。イエス様に呼び寄せられ、選ばれて救われた、その恵みに立ち続けましょう。そしてイエス様の通り良き管となるようにと、イエス様は私たちをもそれぞれのところに使わしてくださっています。イエス様は私たち一人一人をも深い祈りを持って、あなたの信仰のためにと導き祈り続けてくださっていること、今日改めて心に刻み、心温かく新年度の歩みへと歩み出してまいりたいと思います。そしてならば私たちも今日の2つ目、祈りを持って応答していくことを大切にしてまいりたいと思います。イエス様は私たちにも使命を与え、使わし、用いてくださるお方です。いや、私なんか何にもできません、私なんかふさわしくありません、そんなふうに思ってしまうかもしれませんけれども、それは一見謙遜なように見えるかもしれないけれども、壊れたシャワーホースのように、せっかくの恵みを無駄にしてしまって神様をがっかりさせてしまっているのかもしれないですね。イエス様が選ばれた12人の使徒も実に様々な人が選ばれています。皆さんは12人の名前スラスラと出てきますか。十二使徒の名前を覚える歌もありますから、ここでは歌いませんけれども、聞きたい人は後で聞いてくださいね。じゃあ今日の箇所、12人のリストが挙げられていますから、14節から16節まで続けて14から16まで読んでみましょう、はい。すなわちペテロという名を与えられたシモンとその兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、熱心党員と呼ばれていたシモン、 ヤコブの子ユダ、イスカリオテのユダで、このユダが裏切るものとなった。さあいかがでしょうか。イエス様がペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、ピリポ、トマス、マタイ、ヤコブ、タダイ、シモン、ユダ、バルトロマイの12人の使徒を選ぶという時、これからの生涯を共に送り、また使命を与えて大勢の人々のところに使わすわけですから、もしも自分の側近使徒を選ぶならば、もしも人間的な考えで選ぶならば、容姿端麗の方がいいかなとか、高学歴で性格もよくって非の打ちどころもないような、そんな人だったら使わしやすいかなと選ぶでしょうか。でも皆さん、イエス様のこの選びは実にユニークですね。イエス様が用いられる賜物は実にユニークですね。イエス様に選ばれた12人を見るといかがでしょうか。彼らはもう社会的な地位も性格も考え方もその背景とか経歴も実に様々、本当にユニークなんです。ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネはガリラヤ湖で魚を捕る漁師でしたね。次の箇所に出てくるマタイは税金を集める酒税人で、かと思うとシモンは熱心党員でした。酒税人はローマ帝国に雇われてローマの犬と呼ばれるような、ローマに税金を払うために雇われている身ですよ。でも熱心党員はユダヤをローマ帝国から独立させるためには武力行使も構わないという、もう熱狂的な愛国主義者ですから、このマタイとシモン、彼らの立場は一緒にいられるはずもない。本来ならあったら殴り合いが始まるような、まさに正反対でした。またこの12人の性格はどうでしょうね。ペテロはもしかしたら考えるよりも先に走り始めるような、そういう人だったかもしれないですね。ゼベダイの子ヤコブとヨハネはイエス様から雷の子と呼ばれるほど気性が荒い短気な人たちだったでしょうか。トマスはよく悲観的で疑り深い、疑い深い性格だったと言われていますね。他にも頭が切れるピリポや、ヨハネの福音書ではナタナエルと呼ばれて、まさにイスラエル人、この人には偽りがありませんとイエス様に言われたバルトロマイ、またアルパヨの子ヤコブや、ヤコブの子ユダは別の福音書ではタダイとも呼ばれる人物です。そしてイスカリオテのユダ、他の弟子たちがガリラヤの田舎出身であるのに対して、彼はイスカリオテの都会育ちの人物でした。いかがでしょうね。今バーッと説明しただけでも、どんなにひいき目で見ても彼らのほとんどはごく普通の田舎者で、欠点もたくさんあったでしょう。社会的な地位も立場も性格も考え方も実に様々ですね。どう見てもバラバラで、一致することなんて到底できそうもない人の集まりだったのではないでしょうか。しかしイエス様は祈りを持って彼らを選び、その生涯を共に歩み、そして彼らを導いて使わし、彼らはそれぞれ豊かに用いられていったのではないでしょうか。確かにこの12人、ユダは裏切ってしまいましたけれども、彼らから始まって福音は世界中に広まっていって、やがてこの私たちのところにも今届いているのではないでしょうか。よくこの多様性のある12人は人類全体の代表例のようであるとも言われます。確かに私たちも、ああ自分はペテロのタイプだなって感じる人もおられれば、私はちょっと疑り深いトマスのタイプかなって思う人もいたり、私はまた怒りやすいヨハネとかの別の人のタイプかなと、彼らに親近感を覚える、そんなタイプがあるかもしれないですね。それにしても到底一致できそうもない多様性に富む彼らが一致できたのはなぜでしょうか。それはイエス様の 祈りによって選ばれたという事実、そして彼ら自身も祈りをもってイエス様との密接な関係にいつも身を置いて、イエス様だけを見て従い続けたからではないでしょうか。さあ、私たちも祈られていて、そして使わされているんです。私たちもそれぞれみんな違うでしょう。長所もあれば短所もあるでしょう。生まれも育ちも年齢もみんなバラバラでしょう。しかしイエス様にあって用いられるんです。イエス様ご自身が私たちを祈りを持って導かれ、それぞれの場で世の光地のしようとして、あなたのうちにある希望をそこで輝かせようとイエス様に背中を押されているんです。ならば私たちも祈りを持って応答してまいりましょう。祈りは私たちを神様としっかり結び合わせ、私たちを通り置き管とすることができます。祈りのうちに私たちは主役である神様に主権を明け渡して、神様を心の王座に、心の真ん中にお迎えすることができるんです。祈りを持ってイエス様だけを見て歩む私たちをイエス様がご自由に用いてくださるのではないでしょうか。これまで6回にわたって教会員賜物展、ちょっと寄展を行ってきました。皆さんはどんな展示が心に残っているでしょうか。まあ、6回やってきてつくづく感じるのは、いやー、神様の賜物って豊かだなということ。神様の選びは本当にユニークで、神様が与えてくださっている賜物も本当にユニークだなということではないでしょうか。毎回毎回その人その賜物によって同じギャラリーなのに雰囲気がガラッと変わってみたり、でもそれぞれのカラーがありつつもみんな神様の素晴らしさを表す、神様の栄光のために用いられる、そんな神様の不思議な見業を見せていただいているように思います。今回のちょっと寄ってんスペシャル企画、南七海さんの春の訪れイラスト展も、私はまだ昨日の作業中の段階しか見ていないんですけれども、これまでたくさん南さんの本やイラストを見てきましたので、いや、こんなに間近で、触ったらダメかもしれませんけども、こんなにたくさん見られるのかと今から楽しみにしています。そして神様が今回もどのように用いてくださるのか、ワクワクしています。これまで展示してくださった方々も、ある方は最初に展示してくださいませんか、お声をかけた時には、私なんかとてもとてもって恐縮しておられましたけれども、でもいざそれを用いるとさらに磨かれてさらに輝くんですよね。今では大野チャペルでベレー帽をかぶってワークショップをしてくださって、さらに豊かに用いられていますよ。またこれまでの展示の数々、それぞれの賜物を通しても神様は見る人の心にも語りかけてくださっているのではないでしょうか。ある時はそこに展示されている作品を通して何か温かいものを感じて、その心がほっとしたり癒されたり、ある時は大切なことに気づかされたり、ドキッとさせられたり、私もこれまでの皆さんの作品がそれぞれ心に残っていますけれども、その中から一つだけ紹介するなら、前にちょっと写真を出していただきますけれども、この土の器という作品も私の心に深く残っています。土の器という賛美もありますけれども、確かに私たちは日々、確かに私たちも日々もあれば欠けもあるような土の器だと思います。しかし祈りを持って応答する私たちのうちには、まことの光である主ご自身が住まわれていて、そのひびからもその欠けからも神様の愛が、神様の素晴らしさがあふれ流れるのではないでしょうか。この作品に添えられていた聖書の言葉、引用箇所丸3番のコリント人への手紙第2の 4章7節をご一緒に読んでみましょうか。第二コリント4章7節を読みましょう、はい、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。これはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。そうなんです。私たちは神様のためになんて何もすることはできないけれども、神様は私たちを通して何でもすることができるんです。ならば私たちにできることはただ祈りを持って神様につながり、神様に用いられやすい通り良き管であり続けることだけではないでしょうか。さあ、新年度の歩みがスタートしました。新しく加えられていくこの1年、私たちは今日何を大切にして歩み出していくことができるでしょうか。最後にアウトラインもう一度出していただいて確認してみましょうか。まず1つ目、私たちはイエス様によって祈りを持って導かれているということを覚えたいと思います。イエス様は祈りのうちに弟子たちを招き、そして一人一人を選び救い出し、そして使わし用いてくださるお方です。私たち一人一人もイエス様に深く取りなし祈られて招かれています。イエス様に私たち一人一人も呼び寄せられて選ばれて救われたんです。その恵みに立ち続けましょう。そしてイエス様の通り行き管となるようにと、イエス様は私たちをもそれぞれのところに使わしてくださっています。イエス様は私たち一人一人をも深い祈りを持って導いてくださっていること、今日改めて心に刻み、心温かく新年度の歩みへと歩み出してまいりましょう。そしてならば私たちも2つ目、祈りを持って応答していくこと、大切にしてまいりたいと思います。祈りは私たちを神様としっかり結び合わせ、私たちを通り良き管とすることができます。祈りのうちに私たちは主役である神様に主権を明け渡し、神様を心の真ん中にお迎えすることができます。私たちはひびもあれば欠けもあるような土の器ですけれども、ただただうちにおられる神様の栄光を表すものであり続けたいと思います。主にあってまるで一人のように一致して、みんなで主の栄光を表す教会へと、みんなで共に歩み成長させられてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。新年度の歩みへといよいよ歩み出した私たち、私たちが今日改めて御言葉によって再確認させられる大切な大切なこと、私たちは神様にしっかりとつながって歩んでまいりたいと思います。私たちはイエス様によって祈りを持って導かれている、この驚くばかりの恵みをいつも思い巡らし、夜を徹するほどの祈りを持って私たちを身元に呼び寄せ選び、そして救い出し、その背後にあったイエス様の取りなしの祈りが今もイエス様はあなたの信仰がなくならないように、私はあなたのために祈っているよと、立ち直ったならばあなたが置かれた場所でその使命を果たしていっておくれと、そんなイエス様の祈りの言葉が皆さんには届いているでしょうか。イエス様が祈りを持って 導いてくださっていること、この一年深く心に刻み、心温かく歩み出してまいりましょう。そしてこんなにも愛され、こんなにも祈られ、そして導かれているものとして、私たちも祈りを持って応答してまいりたいと思います。イエス様に選ばれた12人は本当にユニークでした。一緒にいるのが不可能と思えるような、そんな集まりだったかもしれない。しかしイエス様によって選ばれて、そして彼らも祈りを持って神様のそば近くに身を置き、イエス様だけを見て歩んでいった時に、豊かに豊かに通りを聞くだとして用いられていったのではないでしょうか。私たちは土の器かもしれない。欠けだらけでひびもあるかもしれない。しかし私たちの内には宝があります。その神様の素晴らしさをただ表していく、そんな私たちであることができるように、そんな教会であり続けることができるように、私たちも祈りを持って応答してまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を深い深いイエス様の取りなしの祈りを持って、あなたの身元に呼び寄せてくださって、私たちを神の子供としてくださいました。今日ここに私たちがいるのは決して偶然でもたまたまでもなく、イエス様の祈りによって導かれていることを心から感謝いたします。そして私たち一人一人をさらにあなたの信仰がなくならないようにと祈り続けてくださって、導き続けてくださって、私たちは今日まで歩んでくることができました。神様ありがとうございます。私たちもならば祈りを持って応答してまいりたいと思います。私たちは神様のために何かするなんてそんなことは何もできませんけれども、神様は私たちを通して何でもすることができますから、神様どうぞ私たちがあなたに祈りを持って全てを明け渡し、通りを聞くだとして土の器として、うちにおられるイエス様の素晴らしさをただ表していく、そのようなものへと作り変え、導き、そして用いてくださいますように。神様、この教会はあなたの教会です。どうぞ私たちが一つとなり、あなたの栄光だけを表していく教会として、この一年も主と共に歩んでまいります。どうぞご自由にお持ちください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。